こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、暑いっすね。
もう夏ですね。
夏ですよ。もうなんか本当春ありましたっけ？あったか。毎年言ってるけど、
なんかでも寒くなりましたよね。寒くなった記憶があるんだけど、一瞬。一気に。
そう。
寒くなって、桜が咲いたなと思ったら、もう夏です。
夏ですよね。
春一週間ぐらいだった？
一週間、二週間ぐらいの命でしたね、今年の春は。毎年短くなってるんだよな。二季ですよ、四季じゃなくて。ね。
二季ゴルフ。
二季、いや、何ですか、二季ゴルフ。
あ、二季ゴルフ知らない。
二季ゴルフ知らない。何ですか、二季ゴルフ。あ、そうだ。
ニキゴルフっていう CM は、
それ
昔関東圏ではあったんですけどね。
ゴルフオンラインの CM？
オンライン、まあ昭和の CM だからね。
あ、そうなんだ。
なのでゴルフグッズ屋さんなのかな。
あ、関東を中心にゴルフ用品のチェーン。え、知らない。ニキゴルフ。
ニキゴルフっつってね。
あれか、竹本ピアノみたいなものか。
ああ、そんな感じじゃないでしょうか、ね。
あれ、竹本ピアノだっけ、うん、あの、
在庫店。竹本ピアノは大阪県、関西県。
あれ関西県ですかね。
うん。すいません。
いや、
四季の話、はい、の話をしてたのに。すいません。横にいきなり逸れてしまった。
はい。あの、そうそう、うん、先週の収録で、ドラマの紹介したと思うんですけども、アドレセンスっていう、ネットフリックスでやってますよっていう、全4話の1話。
あと少年犯罪のやつですね。
そう、少年犯罪のやつ。うん、そう、
うん。ワンカットの、そう。
ワンカット撮影。
うん。
あの後ちょっとですね、メイキング動画を見つけまして。
お、メイキングあるんだ。
うん、メイキングがあるんですよ。で、ワンカット。
メイキングもワンカット撮ってんの？もしかして。
いや、メイキングはワンカットで撮ってない。そんな、どんだけメタにやんない
って。あ、そっか。あ、そっか。撮ってないのか。そしたらすげえびっくりして、って、メイキングワンカット無理だろ、みたいな。
でもさ、これ、まあ、どうやって撮ってる、もちろんね、すべてのシーンを撮ってるわけじゃなくて、まあ、なんか、各エピソード、代表的なところだけピックアップして、まあ、メイキング動画風に仕上がってるんで、
そう。うんうん、
でもやっぱすごいね、その、こう、カメラマンがステディーカムで、まあ、カメラがだいぶほら、ちっちゃくなってるんですよね、昔に比べて。性能がいいカメラがちっちゃくなってる。
ね、今言ったらデジタル1眼レフぐらいの大きさの、で、本体はね、
その
ぐらいの大きさで撮れちゃう。
だって昔のほら、カメラって言ったらでっかいさ、バズーカ砲みたいなさ。
そうね、担いでとかね。
担いでたり
とか。それこそフィルムとかだったらね、すごいようになってましたもんね。
う
ん、
あとテープだったしね、うん、もっと前で言うと、記録媒体が。それを、まあ、ちっちゃくなってるんで、しかもそのステディーカムっていう、そのブレない、ね、形にできるんで、それでまあ、撮って、で、人がこう、撮って走ったりとかしてさ、その走って追いかけてって、とか、で、その、車の中に乗ったら、車の中に乗ってるスタッフにその受け渡しをするとか。
渡していくやつだね。
そう。
はいはいはい。
とか、なんかね、エピソード2だったかね。で、空撮があったんですよ。空に、カメラが突然空に上がっていくわけ。で、その車を追いかけてって、っていうシーンがあったんですけど、これ、え？と思って、その、どうなってんのと思ったら、一応そのシーンもメイキングにあって、途中でドローンにスッとくっつけてるんですよね。
ああ、なるほどね。
カメラを持ち上げられるだけのちょっと大きめのドローンにくっつけて、ドローンが飛んでいくみたいなシーンがあったりとか。あと、その、第4話で車を運転しながら、結構長時間家族で車を運転して中で会話をするっていうシーンがあるんですよ。で、それも、まあ、その車に乗り込むところもそうなんだけど、最初その車自体は普通の車、バンが映ってるんですよね。その全体像が。で、こう、家の中でわちゃわちゃして車に乗って出かけるぞって出かけるんですけど、その、実はその時に、その車の上の方に、撮影班が運転する運転席がもう一個乗っかってるんですよ、屋根の上に。
うん。
だからその、演者は多分運転してないんじゃないかな、あれは。
あー、なるほど。
実際の運転は上に乗っかってる人がしてるのかな？いや、どうなんだろう。あれは撮影班なのかな？僕の見間違いかな。まあなんかこう。
あー、でも撮影班ということもありますよね、確かにね。
うん。なんか、車の上にもう一個コックピットが乗っかってるんですけど、それはその直前のシーンでは映ってなかったんで、多分どっかでこう手品的なトリックでそれを入れ替えたりしてるんですよね、多分ね。
車
自体を。 はい。っていう、まあ、そういう裏側が見れる動画を見つけましたので、ちょっとぜひとも、興味がある人は見てほしいなと思いまして、冒頭に紹介させていただきました。
OK GO ってバンドの PV みたいですね。
見ました？新しいやつ。
鏡のやつ。
そうそうそう。
なんか空撮の話で思い出したんだけど、前に Perfume が出した I won't let you down っていう曲は、もう、まあ、ワンカット撮りなんですけど、
うん、
最後、ドローンに手渡して、ドローンが空撮に変わっていくっていう、PV があるんです。で、上から撮影してみんなでこう傘を閉じたり開いたりして、こうメッセージを出すみたいな、うんうんうん、そういった、形で終わっていくんですけど、なんかそれを話を聞いていて、そういえば、OK後もね、一発撮りというかね、いろいろアイディアを駆使して、一発撮りをするし、まあ、つい、先週ぐらいかな、新しく鏡とロボットアームを使ったようなね。
ラブってやつね。
PV。うん、そうそう。ラブの PV 出ていて。ちょうど草間彌生さんのさ、作品がさ、
う
ん、
こう、
合わせ鏡の作品とか、ハーブミラーの作品とか、もう見たじゃないですか、僕らは。
見た
草間彌生さんの作品はずっと昔からあるんだけど、
うん、
なんとなくこう、セレンディピティというか。
わかるわかる。
うん。あれ、鏡の作品が立て続きになんかちょっと、あるな、みたいな感じにちょっとなりませんでした？
ね、そう思いました。僕も思った。思い出した、あの時の。あって思ったよ。ね、
うん。
特に、その、鏡で、その、万華鏡みたいに綺麗にこうなるシーンと、あとなんか無限に続くようなね、うん、その、こう反射して、こう奥、うん、その無限に像が続くみたいなのを見て、あ、確かに、この間見たなっていう、ね、思いました、
ね。そういう感じましたよね。あれもメイキングがあったけど、
うん、
いや、でも、あのメイキングもすげえ、まあ本当にコンピューターでシミュレーションもしたりとか、
はいはいはい、はい。
その場で新しい、なんかね、道具というか作ったりとか、と、そのロボットを動かす人たちのプログラムとかしてるシーンとかも映ってて、うん、めちゃめちゃたくさんの人が関わってんな、みたいな。
いや、本当
感じでしたね。
いや、僕、OK-GO のラブっていう、その鏡を使った作品見ましたけど、うん、まあ全体的にすごい面白かったけど、個人的に良かったのは、真ん中に人が立って歌ってるところに鏡がシュッと出てくると、こう横にいる人が反射して、その人が入れ替わったように見えるみたいな。
ああ、そうね。うん、そうそう。顔だけ変わっちゃったみたいな感じで、ね。
あ、そうそうそう。45
度の鏡で見れるみたいな。
そうそうそう、うん。あれめちゃめちゃ面白かったですね。
面白いですね。
うん。うん、
なんかこう素朴なアイディアだけど、鏡を出してくれるのは最先端のロボットアームだったりとかするし、そういうなんかギャップもちょっと面白いとかね。
何なんだろうな。ね、なんかこう、そのね、OK後の音楽もいいし、アドレーセンスっていうドラマももちろん、うん、そのものも面白いんだけど、ワンカットっていうのになんかこう、
なぜね、高揚感がありますよね。ワンカットに惹かれるのだろうかっていう。
惹かれますよね。
うん。何なんだろうね。
ね、
やっぱそのね、ワンカットって緊張感、うん、ミスできないっていうことと、
うんうんうん。そうですね、ミスできないっていうのと、まあ見ててもちろんその全てが完璧に終わるケースもあるでしょうが、多分なんかところどころさ、あれここは演出なのかアドリブなのかミスの、
うん、
ね、何回も撮影してるでしょうから、こうミスをうまくアドリブでやってるのかなみたいな、そのこう生っぽい感じが出るのかな、余計にワンカットだと。
なるほどね、演技としてはね、そういうことになりますよね、うんう
ん、あのハラハラ感もあるじゃないですか、OK-GO のラブとかさ、見てると、だいぶこう曲が進行していった後で、キラキラの服に着替えるシーンあるじゃないですか。
うんうんうん。
間に合うのみたいな。間に合うちょっと。
そうね。なんかでも、ワンカットってなると、確かにそういう、なんかちょっとメタな楽しみ方というかね。やっぱさっき言ったアイディアとかも必要だから、少しこう、トンチみたいなのあるじゃないですか。
そうですね、
今のどうやって撮ったのみたいな。
うんうん。
とか。そういうこう、映像のなんかメタな楽しみも、そこにこう、くっつくっていうところも、なんか楽しさの一つなのかもしれないですね。
確かに。それはそうかもしれないですね。う
ん、ね、なんかやっぱその制約されるからアイディアが必要で、その制、うんうん、そのアイディアがまた面白くなっていくっていう、二重に美味しいみたいな。
いやー、ね、ワンカット作品面白いな、うん。多分ワンカットで撮ったよみたいな作品ってね、世の中にいくつかあると思うんで、
うん、
私はこのワンカット作品が好きだ情報あればぜひとも。
あ、なんかね、ちょっとまとめてみても面白いかもしれないですね。
うん、面白いかもしれないですね、
うん。あとね、これはそう見えて違うよ、みたいなやつもね。
ああ、あるある。その偽ワンカット作品。
そうそうそう。ワンカット風。
うん。演出としてワンカット風に見せるっていう演出ももちろんね、その観客がこう、引き込まれていくので、ありますけど、うん、本当に撮ってるのかどうかって結構ね、その緊張感の度合いで言うとちょっと違いますからね。
そうね。やっぱり、ね、うん、そう思っちゃいます。
はい。なんで、これぜひともね、ちょっとアドレセンスの補足からの話でした。
はい。ありがとうございます。
はい。あと、最近のあった出来事で言うとですね、成分献血に行ってまいりました。
成分献血っていうのは、クリスさんがたまに行く献血と違う献血
なの？違うんですよ。あ、まあ、たまに、今年に入って私、献血に行き始めてるんですけど、今年ですね、3回かな、3回行ったんだっけ ?400cc 献血か。で、これはね、うん、年間でできる量が決まってるんですよ。1年間に取れるうちの量っていうのは決まってて、まあ僕それの上限に当たってしまったんですよね。で、まあ半年ぐらいかなくてもいいかなと思ったら、成分献血だったらできますよっていう案内が来てですね。で、まあ、成分献血かと思ってたんですけど、あ、そもそも400cc の 400ml 献血に行った時に、もうこの献血したら半年ぐらい来れなくなるなっていう時に、その向こうのその方がね、いつもご協力ありがとうございますみたいな感じで話しかけてくださいまして、成分献血であれば、またできますので、いついつからできますので、またご協力よろしくお願いしますっていう、この、なんでしょうか。
ですね、裏メニューみたいな感じなんですか？
裏メニューじゃないですね。そういうご案内があったのと、
その1年ぐらい、1年分先にやっちゃった人はもう、なんかその裏メニューが
渡されて、いやいや、そういう、
次のステージに進
める。常連さんのメニューじゃないのよ。
そういう感じじゃないですね。
そういう感じじゃないんですよね。で、そんなしてたらメールが来てですね、ちょうどこの何日から何日までの期間が、まあ、なんでしょう、成分献血が不足しているという、不足している分がありますみたいなね、その血が足りない時期なので、うん、この時期に来てくださった方にはダブルスタンプデーですみたいな。スタンプを2倍押しますっていう。
それ嬉しいのか？
まあなんかスタンプが3つ貯まると、景品と交換できますみたいな。僕が行ってる献血ルームはそういうシステムがあって、
うん、
それがまあ、通常1回1スタンプなんですけど、
うん、
1回行くだけでなんと2個も貯まってしまうというですね。
お、すごい。
お得じゃないですか、
うん。
で、まあ、そういうプロモーションするってことは誰かが困ってるんだろうなということで、まあ、行ってきたんですよ。成分献血に。
うんうん、
で、成分献血って、ちょっと普通の献血と違ってですね、割と時間がかかるんですね。通常の献血って、こう、血管から針で血を抜いて、400cc、400ml 血を抜いて、はい、終わりなんですけど、成分献血って血をですね、こう、取って、遠心分離かけるんですよね。その機械で。でそうすると、機械の一回機械の中に入っていくんですよ、血が。で、そこで遠心分離器にかけられて、その比重が軽いものがこう浮いてくるというか、
うんうんうん、
その結晶板とか結晶って言われるものが、こう抽出されるので、それだけを取って、他の赤血球とかまた戻すっていうですね。そういう献血なんですよ。
結晶板を取るんだ。
はい。僕は結晶を今回。
結晶。
成分献血も2種類あって、結晶板と結晶ってのがあるんですよね。うん。で僕は今回結晶をしました。で、その、遠心分離してまた戻すっていうのも含めてですね、ちょっとトータルで、実際針を刺してから、針を抜くまでが1時間弱かかるのかな。結構時間かかるんですね。
ああ、かかりますね。持ってるところ。
400ml 献血だったら多分もっと短くて10分、15分ぐらいで終わるんじゃないかな。その、だから2倍、3倍ぐらいかかるイメージですかね。
戻すってことはでも2本針を刺すってことですか？
あ、そこね、見てないんで、僕針刺すところちょっと見てないんですけど、まあ、多分、今僕の腕を見ると1個しかないように見える。
あ、じゃあ、抜くフェーズと入るフェーズなんですかね。
があるのかな。
だって。
そうかもしれない。
ね、一歩通行でしょ、うん、そんな、そんな技術があるの？
いや、
なんないよね。
わかんない。
うん。それと、まあ、抜きながら入れるの大変そうだもんね。確かに一回抜いてから戻すって感じの方が。
うん。確かに。
だって処理は時間かかるわけだからさ。
時間かかるわけです。
綺麗にね。うん。綺麗に、こう、ツーッといかない、さそうですもんね。
うん。成分献血ってどうなってるのっていう、あれがありますわ。PDF が。公開されて、おりましたね。遠心ボールで分けられてまた戻すみたいな。だから抜きながらまたその別のルートを作って戻ってくるというよりかは一旦入れて、
抜いて、
その抽出してまた戻す。同じ線で戻すっていう感じなのかな。
なるほどね。
すごいことを考えません、人間ってね。この方式を最初に考えた人すごくないですか？
戻すと、だからでも戻した方がいいわけだよね。だってね、血自体は、まあ、 あ、そうですね。成分だけが減るから、うん、その年間に献血できる量が制限が緩和できるってことですもんね。
そうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。
すごいね。
面白いですよね。で、まあ、成分献血自体はですね、まあいろいろとこう、あってですね、僕も初めて知ったんですけど、1年以内の心電図検査が必要らしいんですよ。
もう心電図、
うん、なんかこう体に異常がないか、うん、心電、ちゃんと心臓に異常がないかを調べておく必要があって、で、まあ確かにその献血予約した時に、1年以内に心電図取りましたかっていう、その確認があったんですね。
うん、
そうそう。で、まあ僕、そういえば去年4月に、あ、健康診断で心電図取ってるよなと思って、で、4月って書いておいたんですけど、当日その、センターに行って問診があるんですね、その先生から。で、問診の時に、うん、これいつ、具体的にもういつだったか分かりますかみたいな。まあ4月に行ったんで、本当に。
あ、1日なのか。
そうそう、その30日なのかみたいな
ので。1日なのか、
うん。違ってきて、ちょうどね、1年を数日超えてたんですよ、僕が行った日。去年の健康診断を受けてから、1年と数日超えてたら、あ、やっぱちょっと1年超えてるんで、ルール的には心電図検査必要なんで、こちらへ来てください。つって、その献血センターで心電図をちょっと取って。異常がないですねっての確認するっていう、
うんうん。
それでもまあちょっとね、時間が、まあまあまあ、5分とかそんなもんですけど、5分10分ですけど、使ったという感じですかね。うん。で、なんとなくなんですけど、成分献血ってこう分離して取るから、僕のイメージですよ。別に、うん、そういう説明を受けたわけじゃなくて、僕の勝手なイメージで、
うん、
結構取る量自体は少ないのかなと思ってたんですよ。
ああ、成分だけをね、抽出するからね。
そうそうそう。
400ml 中のこれだけだから、うん、まあ、うん、ちょこっと取るっていうイメージってですよね。
そうそう。で、なんとなくだけど、僕の、なんでしょう、勝手な医学イメージで言うと、血なんて赤いんだから、赤血球がね、うん、その8割ぐらい占めてて、血小とか血小板なんてもう1割とか2割ぐらいだから、まあね、その、ちょっとだけ取るのかなとか思ってたんですけど、最終、こう、機械が終わって、うん、あ、終わりましたよ、って言って、こう、取ったやつ見たら、400ml と同じぐらいパンパンな、その、袋があったんで、結構、だから、結構取るんですよね。うん。で、それは何でしょうか。赤い色はしてなくて、その、薄くなってるから、ちょっと、薄い茶色というか、
うん。
ほんのり色がついてある感じでしたけどね。あ、結構取んだなと思って。で、そりゃ水分たくさん取ってくださいねって言うわと思いましたよね、その。献血センターって結構その、ジュース飲み放題なんですよ、あそこって。
うんうんうん。
で、まあ、逆にその献血する前はいっぱい飲んでくださいみたいなことをよく言われるんですけど、ま
あ、
こんだけ取ったらそりゃ、
水分ね。
うん、入れとかないとなって、
ね、うんうん、
うん、思いましたね。で、まあ、僕もまあ、いっぱい飲んだつもりではいたんですけど、やっぱ、そんだけさ、体から水分が抜ける機械的に抜くっていうのは、まあ、多分自然なことではないじゃないですか。普通の生活をしてて。
ま
あ、そうですね。うん。うん。ただ、ちょっと夜ね、頭痛がして、頭痛くなっちゃったんで、早めに寝て、はい、寝ましたけど。まあ、それはまあ別にその、なんでしょう、その頭痛くても死ぬって感じじゃなくて、ちょっと頭痛するなぐらいでしたけど。
うん。
うん。やっぱちょっと異常が出ることもあるんだなと思いました。そう
ね。脱水症状とかでもね、頭痛出たりとかしますしね、うん。やっぱりこう、血圧とか血液の流れが少しやっぱ変わったりすると、やっぱそういうのに繋がったりすることもあるんですかね。
そうなんですよ。
なるほどね。
で、なんでしょうね。その、行くとね、血を抜いてる間は、ベッド的なところに、ベッドというか、まあ頭は、フラットじゃなくて、ちょっとこう、リクライニングチェアみたいな、だいぶリクライニングしてるチェアみたいな感じのとこに座って血を抜き続けるんですけど、そこにはその耳元だけ聞こえるこう枕元スピーカーがあって、ちっちゃいテレビが映ってるんですよね、うん。ちっちゃいテレビがそのモニターがあって、まあテレビが見れるようになってるんですよ。で、まあチャンネルも自分で変えられるんですけど、まあ基本血を抜いてる間は自分の好きに過ごしてもいいんですよ。
うん、
まあ好きに過ごすって言ってもその手は動かしちゃいけないし、本当に好きなことできないですよ。ギターも弾けないんですけど、ある程度こう、
そうね。
うん、ある程度こう、ね、良識の範囲内で過ごせるんですけど、うん、永山さん、そういう時、何したいです？自分がもしその献血、成分献血に行って、まあ1時間弱ぐらい、ちょっとこう。
1時間ですよね。
うん。
数十分とかだと何もしないですね。
何もしない。
うん。
ね。どういうことですか？
で、ぼーっとしてる。
どういうことですか？何もしないってことか。そのテレビを見てるってこと、うん、テレビも見ない。
あ、まあ、テレビとか、まあ、目に入ったら見ちゃうかもしれないけど、うん、別になくてもよくて、なんかこう、ぼーっとするみたいな。たまに僕、病院に行って、肩こりじゃないや、寝違いみたいな症状が頻繁にちょっと出る時が行った時あって、
うんうん、
で、その時に注射打ってもらったんですけども、そうすると15分ぐらいね、その、なんか注射で異常がないかっていうのを待つために、まあ、カーテンがシャーって閉まるようなところで、の簡易ベッドみたいなところにいなきゃいけないんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ別にそこもまあ自由というかね、まあスマホとかはあれば触ってもいいんだろうけど、
うんうんうんうん。
これなんかそこでじーっとしてるのが結構好きで。
へぇ
ー。うん。なんかじーっとしてます、ね。そうですか。まあ、15分くらいだったらじーっとする。ま
あ、この間の工藤さんが、工藤文子さんが、ゲストに来てくれた時に移動中に何してるかみたいな話があったじゃないですか。
あ、
で
僕、あ、はいはいはい、ありましたね。
僕はいっぱいコンテンツを消費したい人間だけど、長山さんもね、文子さんも考え事したり、こう、ぼーっとしたりする時間、そういうふうに過ごせるっていうのを聞いて。
そうそうそう。うん。
あれか。
妄想してますね。そう、それと同じような感じだと思います。なんか天井の形状とかを見てます。
いや、あれがさ、本当僕の隣のその、椅子というか、場所に来たお兄さんというか、まあ僕というかもちょっと年齢が若、まあ同世代かなっていう人がいたんですけど、うんうん、男性がいたんですけど、任天堂スイッチやってたんですよ。
おうおう。
ただね、これ片腕がさ、絶対使えないわけ。
あ、そうかそうか。
ちょっとちっちゃい机もあるんですけど、そこの上にスイッチのモニターを立てて、片方のそのコントローラーだけで、片手だけで操作してましたけど、大変だなと思いながら見てましたけどね。そこまでしてって思いましたけど。
そこまでしてってなっちゃいますね。確かにね。
うん。で、僕ね、僕はちょっとなんか、本を読もうと思ったんです。で、スマホで、Kindle で本読もうと思ったんですよ。
うんうんうん。
で、これがさ、ちょっとミスっちゃって、血を抜く方をどっちの腕にしますかって言って何にも考えずに、あ、じゃあ左手で、あ、違う、右手でって言ってしまったんですよね。だ右手が固定されてしまったんですよ。で、スマホをさ、左手だけで操作しなきゃいけないんですけども、これが大変でさ。
そうですね。普段使ってない方だからね。
普段右手だけでやってるんで、うん、もう左手だけで、もうまず持つのもちょっとね、あれだし、こう、スワイプしたり、こう、文字打ったりするのも結構しんどくて、もう途中で早々と寝てしまいましたね、もうね。
ああ。
寝ても OK らしいんですけどね。
あ、寝るのもありですね。
うん、寝るのもありですね。はい。うん、そんな感じで過ごして参りました。はい。
何ができるかギリギリを攻めてみたいですね、でもね。
何ができるかギリギリを攻めるか。
どこまで、うん、どこまでいけんだっていう。
確かにな。まあ、でもそのギリギリっていう柄にはちょっと怒られそうなところってことでしょ、そのギリギリって。
料理はできないよね。
料理はできない。その火は使えないし。
火は使えないもんね。うん、
火は使えないし、ただ水分は取ってもいいっていうことらしいんで、うん、まあ、なんかその、
電源は取れるのかな？電源は取れますか？
電源はね、取れないんじゃないかな。
取れないのか。
言えば取らせてくれんのかな。
電源取れればね、PS5 くらいは持っていけるかなって。
持ち込んで。
うん。
これどう？いやよ。いや、さすがに邪魔だよね。その PS5 どこに置くのって話だけど、セッティングが大変だしな。まあ確かにな。PS5 を持ち込む。あ、絶対怒られる。ギリギリ、ギリギリで結構怒られると思いますね。
そう
ですね。まあそう思うとあんまりやれることないんですよね。
ないかな。
本読んだりするとか、ポッドキャストの収録をするとかはね、どうなんだろうね。
喋るの大丈夫なんですか？だから言ったら通話ですよ、通話。
あ、通話はどうなんだろうな、してる人はいないけどね。
ね。うん。
録画はダメなんですよ。
ああ、録画だけだったら収録もダメじゃない？個人名とか出ちゃって入っちゃったらとかさ。
ああ、そうね。確かにね。
あるからね。
うん。うん、まあ、してやライブ配信なんかね、音声だけでもダメでしょうね、きっとね。
ああ。
うん、
なるほどね。意外にあんまりできることないですね。
意外ともうね、寝るか本読むか、テレビ見るか。
片手だけだったら。
うん、あとまあスマホでゲームするぐらい。そのスマホのゲームだったら片手でできるゲームも あろうもの、あるでしょうからね。まあ、そんなもん。
そんなもんか。
じゃないですかね。あの、スマホで生成 AI を相手にずっと喋ってるのはどうなんですかね。まあ、誰かと喋ってるっていうのと変わんないですけど。
生成 AI 側も喋ってくる。今、献血来てるんだけどっていう話をしたわけですね。
って
、うん。どうなるんだろう。
どうなんだろうな。わかんないですね。
今後でもそういうシーンを見ることって増えるんですかね。例えばこう、何気なくドトールとかに入ってアイスコーヒー飲んでたら、横の座ってる人が、目の前にスマホ置いて、AI と喋ってるみたいな。
わかんないですよね。その AI なのか、誰か遠くの人と喋ってるのかわかんない。
あ、わかんない。
ですもんね。
で、まあ、わかんないっていうか、でも、チャット GPT の音声だなっていうのはこう、わかるわけじゃないですか。
あー、でもわかんない
その。自分もほら、加入してたらさ、あ、この声聞いたことあるな、みたいな。
はいはいはいはい。まあ、あるんじゃないですかね。実際になんだろう、オードリーの若林さんとかは、そのドトールとかそういう喫茶店で、その生成 AI 相手に喋ってるって言ってましたよ。ラジオで。ラジオで言ってましたけどね、そんなことを。だからまあ、ありえますよ、それ。
近くにいて、でもダブルでビビるね。え、若林じゃん。え、生成 AI と喋ってんじゃんみたいな。
まあ確かにね。え、つって、なりますよね。確かに確かに。まあでも、東京の人はそういうのはもう慣れてるから、びっくりしないんじゃないですか。
そうか、そうか。
わかんないけど。
そういうところを、何気なく過ごせるパワーを確かに都会の人たちは持ってるね。
持ってそうですけどね。はい。まあ、そんな、成分献血に行ってきましたっていう近況と、はい、まあ、これは、いいかな。まあ、さらっと言いますけど、ちょっとやめとこうと思ったモンハンに手を出してしまいまして、モンスターハンター PS5 のゲームです。
ゲームに手を出してしまったってことはなんか、やばいゲームなんですか、はい、これは。
これはね、終わりがないんですよね、モンスターハンターって。長山さんでモンスターハンターやったことあります？モンハン。
モンハン、なんかいや、僕はないな。
ないですか？
会社とかで流行ってたのを決めて見てましたよ。PSP とかでみんなやってたやつ。
まあ、簡単に言うとその、モンスターをハントするゲームなんですよ。もう、以上。もう、モンスターをと戦って倒す以上。
そのままですね。
まあ、なんですよ。で、一応この間新作が出まして。で、新作が出て1週間経ったらもうやることがなくなったみたいな、コンテンツが少なすぎみたいなことを言って、まあ、やること、モンハンもやることないっていう人もいたらしいんですけど、僕はですね、まあ、このおっさん FM でも言ってますけど、ストーリーを最近、ゲームのストーリースキップするしがちなんですよね。
ああ、まあ、時間をね。
ゲームがしたいから。
ゲームをするからね。結構最近のゲームってやっぱりこう、ストーリーも壮大なストーリーだから、長い
んですね。そうなんです。長いんですよ。なんか下手するとムービー20分とかさ、いやもう20分やらせてよゲームをって思うだけ。この、私からすると。
確かにね。限られた時間をね。
そうそうそうそう。で、僕の中ではモンスターハンターって、基本的にモンスターと戦って勝つゲームなんで、別にストーリーはどうでもいいんです。これ極論言ってます。モンスターハンターのストーリーが好き、考察してる人いっぱいいます。すごくちゃんと作られてるゲームなんで、ストーリーは楽しんだ方がゲームはトータル楽しめるってのは分かってます。はい。別にその無駄だとか、それが良くないと言ってるわけない。僕が単にスキップしてるっていうだけの話です。まあ、横でね、たまにゲームやってるの長男がたまに見てますけど、呆れてますよね。で、僕が聞くんですよ。あれ、これなんで、ここにこれいんのとか、え、これ何って聞くと、話を聞かないからじゃん、みたいな。
親に言われるやつでしょ、逆に。
親に言われるやつ、そうね、逆だよね。聞いてないからじゃん、ってなっちゃうんですけど、まあ別に僕はまあそれでもいいんですよ。その、グラフィックが綺麗で戦って倒せばいいんで。で、僕の中ではモンスターハンターはモンスターを狩る、モンスターをハントすることがやる、このゲームのやることなんで、モンスターって基本的に無限に湧くんですよね、そのゲームの中では。だから、無限に続いちゃうんですよ、このゲーム自身が。
あ、そういうことなのか。でも、そっか、ゴールないわけですか？このモンスターを倒したら、もう一旦終了みたいな。
一応、ストーリーは、ストーリー上、ね、その強いモンスター倒したらエンディングってなるんですけど、モンスターハンターはそのストーリー部分がチュートリアルって呼ばれてるんですよね。その、っていうふうに、まあ、冗談っぽく言われます。本当のチュートリアルありますよ。ゲームの中にもちろん。その序盤の
冗談めかしてね。その、長いチュートリアルみたいなもんだと。
そうそうそう。そのストーリー部分がクリアして、ようやくそのモンスターが全員解放されて、すべてのモンスターと、うん、
そっから始まりだぞと。
そうそうそう。そっから始まりだぞっていう意味で、まあ、チュートリアルって言われるんですけど、まあ、やってると、なんか武器を強くするとか、まあ、モンスターと戦って、モンスターからこう、なんでしょうね、モンスターの、なんでしょう、素材っていうんですかね。なんとかの角とかさ、なんとかの皮とかをゲットして、自分で防具を作るんですよ。その素材を集めて。で、防具を作ると防御力が上がるし、
うん、
強い武器を作ると攻撃力が上がるし、
うん、
で、各モンスターごとになんかその弱い属性、弱い、まあ、武器、この武器が強い、この武器が弱いとかさ、あとその武器にもなんかいろんなカスタマイズができて、いろんなこう能力をつけることができるんで、この能力をつけた方が強いとかさ、これを外してこれつけた方が強いとかってやって、
うん、
まあ、いかにこうやるか。そしてあの、モンスターハンターってあの、プレイヤーのスキルが上がっていくゲームなんですよね。そのもちろんその防御力とか。うん。
ああ、自分の操作スキルってこと？
そうそうそう。上がっていくんですけど、やってると、プレイヤーがこう、操作が上手くなってきて、こう、強い攻撃を出せるようになるとか、敵の攻撃を見切ってタイミングよくボタンを押してこう避けるとかっていうのが、だんだんとできるようになってくるんで、まあ、プレイヤーのスキルも上がっていくんですよ。別にそのゲーム以外で何の役にも立たないスキルなんですけど、別にこれができたからって、
まあ、音ゲーとか強くなるわけじゃない。シューティングゲームとかもそういうね、格ゲーもそうだけど。
あ、そうそうそうそう。そういう、
それと一緒ってことですよね。
それと一緒なんです。うん、まあ、それがだからこう、快感に変わっていって、なんか自分上手くなったなとか、このモンスター意外と早く倒せたなっていうのが、こう、ちょっとずつこう、脳内のね、脳内麻薬が出てきて、気持ちよくなっていくみたいな。なんでこれはもうやめとこうと思ったんですよ、今回は。もう、ちょっと、毎度毎度やってること、ね、シリーズ、グラフィックは綺麗になるし、新しいモンスター出てくるけど、やってること基本同じなんで、今回はスルーしようと思ってたのに、
うん、
気がつけば。
やってた。
やっちゃいましたね。まあ、さすがにね、もう40も過ぎてますから、その大学生の頃みたいに徹夜してとかさ、朝まで眠くなるまでとか全然ないですよ。あの、ちゃんと、あの、節度を守って、まあ今日はこの一匹にしとこうとかさ、
うん、
ちょっとずつですけど、もちろんやってますけど、まあ、こう手をつけてしまったなっていう感じになっております。うん、いや、まあこういうね、時間が解ける系のゲームはちょっと、モンハンの他にもいろいろとありますけど、うん。長山さんってあんまゲームやんないんですよね、そもそも。
そうですね、今やんないっすね。昔はっていう感じになっちゃうかな。
中山さんがこれまでの人生で一番やったゲームって何ですか？
音ゲーです。前もちらっと言ったけど。
ああ、音ゲーか、うん。
コミケに出すぐらいの。
はいはい。で、音ゲーって言ってもほら、いろんな種類あるじゃないですか。
うん。
種類は問わない。音ゲーをいっぱいです。
音ゲー、そうですね。当時あった音ゲーは、これっていうメインのやつあったけど、出てるやつは結構いろいろやってましたよ。
うん。うん、あ、そうか。これ、具体的な名前出すとなんかいろんなことが。
あ、そうそう。僕は今ぼかして言ってますけども。うん、
いろんなことが分かっちゃうから良くないのか。
そう。なんで、ぼかして言ってますけど、音ゲーは、そうですね。月に10万ぐらい使ってましたね。
そんなに？
うん、10万ぐらい使ってた。使うときは。
へ、
うん。100円やって、え、そんな使ってたの？
めちゃめちゃやってますね。
100円でやると1000回できるんだね。なるほど。
はいはいはいはいはい、はい。
で、1000割る30日だと、1日33回やってれば、そんなやってるのかな？ 10 万もかかったのかな？でもそこあれか。解放されたばっかりの時とか200円だからな。15回やったら確かに行くな。うん。新作出て、ワンプレイ200円とかなることがあって、当初は。そうなってくると、1日15回やって30日やり続けたら10万行きますもんね。そりゃ行っちゃうわね。うん、
行っちゃいますね。
うん。
音ゲーってなんかこう、難しいというか、人前でやるのがちょっと恥ずかしいなって思っちゃうんですよね、僕。
うんうんうん、
あの、こんな、じゃ、そんな人間がバンドすんなって話なんですけど。そんな人間が、ね、その、ギター弾いたり、バンド活動してるのおかしいだろうって感じですけど。
そうですね。うん、音ゲーをね、まあ、そうですね。お友達と一緒にやった方が、いろんなものがカムフラージュされるので、良いかなと思いますけどね。うんうんうん、
なるほど、なるほど。
うん。なんで、自分のスキルが上がってて、その、楽しいっていうのは、すごくわかりますよ。ゲームで。格ゲーとかも多分そうなんだろうなと思うんですけど。
ああ、そうですね、うん。なんか自分、ね、やっぱこう、何でもそうですけど、ちょっとずつ上手くなってる感じがあるのって、やっぱこう、いいですよね。だから前もなんかね、おっさん FM の中でも喋ってましたけど、いろんな趣味って、 手をつけて初めて、やり始めた頃が一番こう伸びていって、
うんうんうん、
どっかで成長曲線がこう一回止まったりするから、
うん、
いろんなものをちょっとずつやるのもいいよねみたいな話昔しましたもんね。
そうそう、美味しいとこをね、取っていくみたいな感じでね、うんうん、やるのもいいと思います。
確かに確かに。うん、はい。まあ、モンスターハンターは、もう本当、その、なんでしょう、このね、SNS、総 SNS 時代なんで、この YouTube なり、ね、Twitter なりを検索すると、こう、うまい人のプレイがすぐ見つかるわけですよ。
うんうんうん、
そういうのを見ると、やっぱすげえなって思いつつ、あの、やっぱゲームのいいところは、例えば僕が、あの、ウサイン・ボルトの走りを見て、すげえ、あんな風に走りてえと思っても、難しいじゃないですか。
そうですね。かなり可能性低いですね。
かなり可能性、もう、ほぼずるだと思うんですけど、ね、
うん、
ゲームは、まあ、ゲームも近いっちゃ近いんだけど、まだ頑張ったら近づける度合いがあるような気もするんですよね。
確かに。人類としてまだ近いところにいそうな感じありますよね。
そうそうそう。まあ、本当はね、うん、遠い、その、ね、コンマ何秒とか、そのね、スキルの突き詰めてい
たら、ね、最後の本当にね、1% みたいなところはね、多分、これ絶対無理やみたいな壁が出現する、うん、しますけどね、
うん。うん。と思うけど、まあ、なんか伸びしろがありそうって思えるっていうね。
わかるわかる。
うん、わかりますこの感じが。
うん。うん、
だからまあ、それで楽しんでるのかもしれないですね、うん、これね。はい。なんで、またちょっと僕は、はい。あの、モンハン始めたんで、モンハンやってる方、またちょっとお声掛けください。一緒に、もう、オンラインで一緒にモンスターを借りに行きましょう。
一緒にできるんだ、これ。
できます。
クリさんと僕とが接続して、一緒にモンスター投資に行こうぜ、みたいなことができる。
できます。
でも、その時に僕が弱かったりすると、クリスさんに、お前何やってんだよ、みたいなこと言われたりとかする。
いやいやいやいやいや、そんなことは、もちろんその、なんていうんですか、そういうことをおっしゃる方もいるかもしれませんけど、
うん。
僕ね、もちろんその中の糸まじで行くと、中山さん、今弱ってます今ですこの後一撃で倒しておーみたいな、そうです。接待モンハンってやつですか、いわゆる。
あ、
うん、あの、ね、前も言いましたけど、あの、僕もやられましたから、社長になったばっかりの時にね、あの、接待モンハンみたいな感じで、社長、今ですみたいな、今捕まえられますみたいな。
めっちゃ面白いですよ、その話。その話面白いな。
今ですの、あと一撃ですよみたいな。
いいですね。美しい、優しい世界ですね。
優しい世界
です。うん、
はい。という話でございました。すいません、モンハンの話ね。はい、
じゃあ、ちょっと忙しいですね、じゃあね。
うん。忙しいか、まあまあまあ、ぼちぼちという感じですね。で、あと、まあ、すいません、今日は、こういう小ネタをいくつか持ってきてるんですけど、
うん、
まあ、僕からの最後のネタというか話はですね、前から来る人にこう声かけるタイミングを測るの結構難しいよなとか思って。
ん？前から人が来てそこに声をかけるってこと？
例えば、道端を歩いててですよ、
うんうん、
直線の、
うんうん。
前から永山さんが歩いてきて、僕が歩いててね、
うんうん、
前から永山さんが歩いてくる。つまり永山さんは僕が見えてるわけです。
うんうん、
で、僕と永山さんだったら、もう本当にもう見えた瞬間に、僕は多分、永山さんってこう手振ったりとか。
ああ、はいはい、そうね。まあね。
永山さんも、あ、これもって言ってくれたりとか。うん、でも、多少遠くてもさ、むしろこう、こっちにいますよってアピールすると思うんですよ。
は
ん
は
ん
は
ん、で、おー、どうしたんですかみたいな感じだと思うんですけど、
う
んうん、これがさ、その、例えばですけど、同じマンションに住んでて、顔は知ってて、挨拶も、あの、あったら、あ、こんにちはってするんだけど、
はいはいはい。
するぐらいの人ですよ。
うん。
でもそんなテンション上がって、なんとかさーんとは言わないような人が、前から歩いてきたときに、どのタイミングで、声をかけるか
み
たいな。例えば、中山さんだったら、こうニコニコしながら近づいてきて、あの、気づいてますよっていう顔をしながら近づいてきて、近くに来て話すとかもあると思うんですよね。
うんうんうん。
でもさ、その、なんだろうね、その、関係性によってはさ、
そうね。同じマンションの人がそれやってきたらちょっとびっくりするもんね。
びっくりするんだ
よ。うんうん。
だからいかにして、こう、あ、僕は今手元のスマホにちょっと気を取られて、あなたには気がついてませんよ、的な演技をしながら、近くに来て、あ、どうもどうもこんにちはっていう、
あれね。
演技をしてます。
ああ、なるほど、なるほど。
これ結構ね、その人によってこの、どのぐらいのタイミングで気づくかとか、どのぐらいのこの表情で、あ、みたいな、だと思ってな、言うかは、僕結構、自分で考えてるなって、ある時気がつきまして、 皆さんどうなんだろうなと思って、
ね、
長山さんはどうかなと思って聞いてみたかったんですけど。
難しいですよね。
うん。
距離感ね。
うん。そもそも結構こう、あるじゃないですか。顔見知りぐらいで、近所ですれ違ったりとか、するときとかさ、うん。あと、スーパーとかで会うときとかに、スーパーってすごいややこしくてさ、順路が決まってんじゃないですか。
ああ。
で、一回追い越してさ、あともつって、追い越した後に追いつかれるパターンがある
ね。ありますね。前それあったの、僕もあった。二回目はこう、会釈する。ぐらいの感じ。
うん。
三回目ぐらいになってると、もうちょっともう、目くばせぐらいの感じになってきて、だんだんこうね。う
後半も無視してくるみたいな感じ。ないものとして過ごすみたいな、
ね、うん。ありますね。だんだん薄くなってくるやつね。
薄くなってくる。うん、なんか、あの感じがちょっとね、毎回、自分でも面白いなって思いながらやってるんですけど。
そうですね。そっちの方が僕も気になるな。その、何回も当たっちゃうパターンね。
ああ、何回も当たっちゃうパターンね。
そうそう。だから、ショッピングモールとかで会ったとかすることが、うん、あったんですよ、前ね。
うんうんうん、うん。
で、その時も、だからそのショッピングモールのある店舗で会いました。例えば無印で会いましたと。
うんうん。
で、無印で、あ、どうも、つってやってこうね、で、無印の中でもまあすれ違ったりする、さっきの現象が起きたりするんだけど、今度またユニクロでもすれ違っちゃったみたいな感じの時に。なかなかね、
ね、
難しいな、これっていうのはありました。
そう、なんか、うん、どういう感じで、話しかけたりするといいのかなが、
うん、
正解が、まあ正解ないんでしょうけど。
その人まだ喋れる距離感だったから普通にね、どうもって感じだったけど。
うん、
いやー、なかなかね、ヒヤヒヤもんでしたね、あれは確かに。
いやー、なんかね、ああいうのみんなどうしてんのかなって、まあ自分はそうやってなんか演技したりとか、自分でタイミングを調整するとかさ、今気づきましたよ、みたいな感じにするとか、もうなんならたまにはもう見えてんだけど気がつかないふりするとかもありますけど、なんかそういう、いろんな技を使い、駆使しながらやり過ごしてたりするんですけど、みんなは割と気にせずに普通にやってんのかなってちょっと思ったりしたんで。
うん、マンションはね、まあ、クリスさんもやってたけど、理事会の会長とか一瞬やってた時があったから、
うんうんうん、
その時になんか総会とかもあってみんなの前に顔出してるとかしてたんで、なんでこう逆にこうちゃんと声出して挨拶しようみたいなのはあるから、基本的に街中でもあったら大体こんにちはって声出して、愛とするみたいな感じにはしてますね。
あ、偉いな。
うん。
まあ、その方がいいっすよね。大人なんでね。
そうそうそう。
やっぱこう。
うん、で、それをしてる間に、まあ、こういうふうに、他でもしたいなっていうふうに思ってますね。
うんうんうん、
挨拶は声を出してちゃんとするみたいな。ただなんかこう、
ね、
もう、スリッチングがギリギリの瞬間に、あ、マンションの人だって気がついた時とかがあったりするんです。別にその人とね、そんなにその顔の特徴とかさ、服装の特徴とかって別に把握してるわけじゃないから、
はいはいはい
はい、あ、この人出勤するときこんな感じの、なんだみたいな。全然普段と違うじゃんみたいな時ですれ違うときに、うん、ああ、挨拶すんの忘れた。でも振り返ってこんにちはっていうのもおかしいし、これはちょっとスルーだーみたいなね。
ああ、あるある。
ことはありますね。うん。それはある。
あるなぁ、そうですね。こう軽く会釈ぐらいで、あ、と思って、向こうが会釈してきたから、会釈して返して、あ、知り合いだなと思ったけど、後で考えてみたら、あ、めっちゃ偉い人だったとかさ、めっちゃ目上の人だったじゃんとかさ、なんかさ、
そうなんですよね。
軽くしちゃったけど、ちょっとまずかったなみたいなね、うん、そういうのもあったりしますけど、もうそんな時はもうしゃあないから、諦めるしかないですけど。
そうですね、もうね。
うん、はい。まあ、みたいなことが最近あったなと思ったんで、またそういうケースをね、
あるね、
あったよって人。はい、教えてほしい。
どうしたんだろうね。
思った。はい、すいません。私はそんな感じでございました。はい。はい、中山さんはなんか、
僕は本読みました。なんか別に本読む気全くなかったんですけども、
うん。
なんとなく Amazon を見てたら、
うん。
死に山っていう本が出てきて、
ほうほう。
で、僕長山じゃないですか。
え？本長山ですよ。う
ん、で、死に山って出てきたから、あ、そんな山あんだなと思って。
なるほど、
うん。で、気になっちゃって、
うん、
で、概要見たらですね、その、うん、まあ、死に山ってその死ぬ、ですですね、です、
うん。
死ぬに死に山っていう、うん、もうすごいタイトルね、まあ、これ、洋書、翻訳のした本なんですけども、よくこのタイトルにしたなと思う。うんうんうん、いいのも、いいタイトルだなと思うんですが、死に山って、世界一不気味な遭難事故、ディアトロフ峠事件の真相っていう副題がついてまして、
はいはいはい、
1959年に ソ連、当時のソ連ですね。ソ連のウラル山脈っていうところで遭難事故がありましたと。
うんうん、
で、それが、まあちょっとこう不思議な遭難事故で、謎がこう解けなかった。最後まで。で、若い、もう20代の青年、男女9名が山に、ウラル山脈のある山にこう、アタックとか登りに行くんですけども、登山する途中のそのテント、いたんですけども、まあ、遭難してしまったと。10日経っても帰ってこないというところで捜索に行って、まあ、発見されるんですが、まあ、テントは綺麗に、中も綺麗に、装備とか残ってる状態なんだけど、誰もいなかったと。で、誰もいないっていうのはどういうことだと思って周辺を捜索してくると、みんななんかそのね、裸足、靴下、衣類がこう、もう、衣類もなんかすごく軽装で、めちゃめちゃすごい冬山を想像してもらいたいんですけど、そういうとこなんですよね。なんで、そんな、こう、軽装で言ったら、低体温症で死んじゃうみたいな感じの、はいはい、っていうのは明らかにわかるところなんだけど、そんな感じの死体が見つかってしまうと。で、その、全員靴を履いてないと。で、じゃあ、なんかその登山のその素人かっていうと、全然そんなことなくて、その、まあ、大学の登山部の中でも、まあ、超、そのエリート、周りからも信頼も厚い。で、将来もそういったその、山岳関係の道にも進むっていうことも考えているような、うんうんうん、そういった、まあ、非常にこう、優秀な人たちだったんですけども、そんなことになっていて、軟弱らとなったと。で、うち3人は頭蓋骨が骨折してたりとか、してて、で、女性のメンバーの一人の、こう、下、ベロがなかったりとか、で、衣服からも、こう、放射線が検出されてるとか、いろんなこのね、謎に謎がね、重なってですね、どうなってんだと。なんで、何があってこんなのになったんだと。いうところが、まあその1959年にそういったね、謎の遭難事故というのがあったらしいですね。これ実はなんですけども。で、まあそのまま未解決。まあ未解決というかね、当時いろいろ話題になって、いろんなこうじゃないか、ああじゃないかっていうところがね、いろんなこう本も出たりとかしてたらしいんですね。ロシア国内で。で、それをたまたま見かけたですね、2013年にこの都市がボーンと飛びます、うん。2013年ですね。だからね、今からは 10年ぐらい前のね、なんですけども、そこでアメリカ人のドキュメンタリー映画作家の人が、その事件を知って、で、やっぱり気になっちゃって、いろいろ調べまくったんですね。
ほうほうほう。
で、いろんな、これが原因なんじゃないかっていうところもたくさん出てくるんだけども、まあ自分の中ではこう、腑に落ちないところもあり、で、いろいろ調べた結果、もう気になり出しちゃって、ロシアに飛ぶんですよ。それがちょっとね、ここはまあすごいなってところなんですけども、うん。で、実際
に
その。
事件自体はその60年ぐらい前なわけ
でしょ。そうそう、そこからだから
50年ぐらい前
ですね。
うん、
50年前の事件が気になっちゃって、しかも他の国のですよ。他の国の、何かこう、心に引っかかるところがあってですね。で、実際にそこに行って、まあ当時のその大学の関係者が、まあそのなんか基金かなんかを設立してて、まあこういったその遭難事故がないようにっていうとこのためにとか、そのまあ一応その事件を解決とかその真相を解決したいというので、こうそういった資料を保管するような、そういったこう活動をされている方と接触して。で、実はですね、その遭難、9人遭難したんですけど、チーム実は10人いたんですよ、当初。で、一人ですね、生還してるんですよ。ただ、生還してる人は、実はその最後の山には行ってなくて、途中でその持病がちょっと悪化してしまって、もう道半ばで撤退すると。で、その時はみんな元気で、で、またその3日後に、下山した時に会おうって言って、こう別れるんですけども。で、その人物もまだ存命だったのね。なので、その人にどうにか接触できないかとかっていうところで、ロシアの中で調査をしていったりとかしていくっていう、で、最終的には実際自分もですね、その山に登りに行くというところまで、そうそう、死に山に行くんですよ。で、まあ、っていうのが、まあ、大きな腰のノンフィクションの作品なんですけども、その、非常にこう読み応えがあって面白いのは、その、実際に、彼らの日誌とか写真とか、捜査結果とかを見た、ところから、どういうことがそのあったのか、だからこういう準備をしていってとか、まあ、そもそも、どういったメンバーなのかっていう、その人となりから始まって、彼らがどういう経緯でっていうところで、まずそのね、その実際に当時の、当日の、そういったこう流れ、当日に至るまでの流れっていうのが一つと、もう一つの時間軸としては、捜査をしてる人たちですね。捜査を任命されて開始している人たちが、その、ようやくその、遭難した現場にたどり着いてっていう、そういう視点のところと、あともう一つは、 その著者自身の2013年の自分が真相に近づくためにいろいろなところに出向いて話を聞きに行ったりするっていう、その3つの時間軸が積み重なって描かれていると。で、これがまあいいタイミングでこうやっぱり切り替わっていて、あの映像作品のように、まあもちろんね、その著者の方が映画作家っていうのももちろんあるのかなと思うんですけども、
うんうんうんうん、
その非常にこうタイミングよく興味をそそるような形で時間が、軸がこう移行していくっていうところも読み応えのあるところですね。
へー、うん、まあ多分これだ、その事件の真相はだからその50年経った後でいろんなことを調べて、だから推測が、
そう、
推論というかこうだったんじゃないかって結論が出る
ってことなんですか？そうです。もちろん当時からもたくさん出ていて、例えば雪崩に巻き込まれたとか、
うん、
あとはもともとそこはすごく強い風が吹く場所だっていうのは言われていたので、その強風に、
うん、
あの煽られてしまったんじゃないかとか、あとはその武装集団に襲われたんじゃないかとか、あとはその原住民の人たちに襲われたんじゃないかとか、あとはそのロシアが、ソ連が、当時ソ連が極秘に開発されている兵器とかの影響じゃないかとか、その他オカルト説とかもたくさん出てくるんですけども、著者はそれを一つ一つ丁寧に可能性っていうとか、そういうのをこう、きちんと精査していくんですよ。で、これは可能性はないだろう、これは可能性はないだろうっていうふうにやっていって、一応最後に彼がたどり着くって、一応彼なりの真相っていうところにめっちゃ到達して、まあそれなりにこうかなり説得力が高い真相に一応到達するんですね。
へぇー、
うん。で、確かにそれは当時は絶対にたどり着くことができなかった真相だけど、今ならなるほどねっていう風な可能性を秘めてるっていう、そういったのもあるんですよ、ね。
なるほど。
ほうほうほう。50年経つとやっぱりね、科学技術も進化するわけじゃないですか。
はい。
そうすると、
はいはいはい、
まあ当時わかんなかったことがわかったりとかするわけなので、まあ、そういったところもあり。
へえ、
うん。っていうので、
まあ、いや気になる、めっちゃ気になるけど、その本の趣旨的に結局何だったんですかって聞くわけにはいかないですもんね。
そうですね。これを言っちゃうと面白さだいぶ
ネタバレもネタバレだもん。
半減しちゃうし、多分ね、そこだけ伝えても全然面白くないと思う。
そこに至るまでの推論、その道筋が面白いみたいな。
うん、まあいろんな捉え方があると思うけど、僕はその結果は別にあの、うん、なんだろう、どうでもいいとは言わないですけども、あ、なるほどね。そうかそうか、そういう、そういう考えもあるよね、ぐらいですね、僕が思ったのは。だから、あくまでも仮説の一つっていうふうに、な、の落ち方。
なるほど。
そうだったのか、みたいな、そのミステリー小説のような、大どんでん返しみたいな感じでは、ないので、あくまでも、その信憑性の高い仮説の一つ、まあもうね、50年、60年経ってるわけだから、うん、っていうふうになんだけど、やっぱりそこに至るまでの、まあその著者の、まあ、執念みたいなとこだったりとか、そこにたどり着くためにいろんな人にこう出会っていく流れだったりとか、あともう一つはその亡くなった方々が結構二十歳の学生だったんですけども、
うんうん、
当時ソ連冷戦が終わって、冷戦中で、大戦が終わって冷戦中で、
うんうん、
まあ、なかなかその外から、特に僕らなんかはその当時の若者青年がどういった人たちだったのか、人となりだったのか、どんな考え方だったのかって、全然、なんか、イメージがつかなかったんだけど、
うん、うん。うん。
まあ、彼らがどういうふうにそう、青春を謳歌していたのかっていうところにも、こう、結構踏み込んで書かれていて、
へ
うん。なんか、それが、なんか、一つ、なんとかね、うん、遭難事故っていうのがなかったら一つの青春小説みたいな感じなんですよ。
あー、なるほどね。
うん、そう。まあ、山をね、舞台にしたっていう。
舞台にした。
うん。
ほうほうほう。
そう。実はその中でね、少し恋愛関係があったりとか、そういったこともね、軽く触れられてるとかしてて、なんか、うん。で、まあ。
青山じゃん。
そうそう。
青山。
そうそう。時代、うん。で、時代は時代なんでね、その、娯楽はそんなにこう、たくさんあったわけじゃないんだけども、まあその中で、若者たちがどういうふうにこう楽しんで人生を謳歌してきたかっていうところも一つの読みどころとして面白かったりしたので、
うん。
なんかね、その辺の流れ。が面白かったですね、はいはい。で、うん。あとはまあ著者が結構淡々と事実を書いてる風なんだけど、なんだろうな。
うん、
さっき言った通り時間軸を いじるというか演出したりとか、
うんうんうん、
ちょっと伏線っぽいこうも含んだ物言いとかが入ってきたりとかするんですよ。
はいはいはいはい、はい。
その辺もなんかねいいですね。単純なその過程と結果だけが並べられているような調査報告書というわけじゃなく、やっぱりエンターテインメントとして着手してるっていうところも、まあ、読み方がある。
なるほど。
うん。ところですね。
で今、Kindle 版買ってみましたので、ちょっとタイミングを見て、読んでみます、
うん。はい。
ちなみにあれですね、今見てたら、 この、まあ、海外の本なんで役者、訳してる人がいるんですけど、うん、翻訳してるのが安原和美さん、鹿児島県生まれなんですが、安原和美さん、あれですね、永山さんがだいぶ前に紹介したパワーを訳された方ですね。
本当だ。そうですね、パワー。なんだったら銀河ヒッチハイクガイド訳してますね、この人ね。
あ、銀河ヒッチハイクガイド。はいはいはい。
アダムスファミリー全集。あ、傲慢と偏見とゾンビも翻訳してる。
すごい、いろんなの訳してらっしゃる。
オーシャンズイレブン。
オーシャンズイレブンありましたね。
原作の
面白いですね。
うん、いやっていう本ですね。これね、なかなかその、全然全く買う気も読む気もなかったんです。ただ、死に山っていう名前だけに惹かれて
。死に山、うん、長山みたいな、ね。
うん、っていうより。
死に山みたいなところから、興味を持って買ってみたら。
うん、読んだので、だから、全然、なんで読んだのって聞かれても、なんとなくとしか言いようがないんですけども、それがまたちょっと面白かったんで、うんうん、紹介でございました。
なるほど。これはもうシリーズ化しますか。なんとか山っていう本を見かけたら永山さんが読んでレビューするっていう
。まあ、登山。
山シリーズ
です、ね。うん。登山本になりそうですよね。
登山本になるのかな。
うん。
いや、ちょっと私も、読んでみます。死に、うん、山。
現代はなんだこれ。現代はデッドマウンテン。
現代が何なんですかね。
デッドマウンテン。なんかその、いや、そっか。実際に、確かにデッドマウンテンって名前がついてるんですよ。その山に、自体に。
あ、なるほどね、
うん。で、ただ別にその不吉な意味ではなくて、その、荒涼としてるっていうニュアンスらしいんですよね。風が強くて、高山地帯だから、動物だったり植物だったりとかが全然生えないっていう意味で、うんうんうん、で、まあ、現地民族みたいなのがいるんですけども、彼らから見ると、うん、まあ、そこには狩猟に行っても何も取れないから、まあ、死んだ山だから死に山みたいな名前が一応ついてるみたいなんだけど、ただなんかそれがね、こうちょっとインパクトがあるから、それをきっとタイトルにしたんでしょうね。
うん。
でもそれを普通はさ、日本語に訳すときかは死の山みたいな感じになるじゃないですか。
そうですね。うん、
それをさ、こう、
確かに、
にしたのが、なかなかこの、
なんか、面白いですね。うん。
ひねった感じですね。
いい気がする。なんか、あれですね。ドラマにもなってるんですね。
そうそう。映像化もされてるんですよ。で、先そっち見ようかなって一瞬思ったんですが、いや、これは多分映像、原作先に読んだ方が面白そうっていう直感が働き、映像はまだ見てないんで、まあ、時間があったら見ようかなと思ってます。
ああ、いいです、
ね。見れんのかな今。
はい。いや、どうなんでしょうね。これ、どっかにあんのかな。ちょっと僕も、まあ、まず読んでみて、みたいと思います。なんかこれ系のなんか話って探せばいっぱいあるんでしょうね。その、いわゆるこう、迷宮入り事件とかさ。
そうですね。
謎の事件を、
う
ん、
迷宮入り事件
テーマにしたみたいな。
いわゆる迷宮入り事件の解明に迫るっていうタイプのノンフィクションたくさんあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういった感じですね。
僕らが大好きなデビッド・フィンチャー先生も、ゾディアックとかね、撮ってますもんね。
そうですね。うん、
はい。皆さんもちょっとぜひ、興味が湧いたら、はい、読んでみてください。死に山。死に山、うん、死に山ね、
はい。こんにちは、死に山です。
ちょっと不吉すぎるし。怖い。怖い
よ。怖い。夏に、でも、うん、やってみようかな。急に死に山が出てきてさ、怖い話して
くる。急に。急に死に山です。クリスもなんか考えとこう。死に山いいな。
いや、よくはないけど、インパクトあるよね。
インパクトはありますね。
ね、す
ごいね、うん、はい。ありがとうございました。はい。
はい、
では、今週こんな感じですかね。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。